こんばんは、カイトの探索日記を始めます。このラジオは、僕が日々の、日常の中で感じたこととか気づいたことを、まあ、お話しするラフな日記みたいな感じでお話しするラジオですが、時に世界を探索し、時に自分の中を探索しているような、まあ言い換えると世界を探索しているようで、実は自分の中を探索しているかもしれないみたいな、まあ、感じで、まあ世界を、日常を探索するみたいなテーマでやっておりますということです。ただいま夜中の1時54分でございます。ちょっと鼻声かもしれませんが、まあこれはもうちょっと僕も眠いし、ちょっと没回かもしれないなと思ってるんですが、毎日1投稿ちょっと始めたてだしやりたいなっていうことで、短時間でもいいのでもうやってみようかなと思ってます。今もうね、実はねベッドの上にいるんですよ。もう眠ろうと思っているところで、もう目も実はちょっと閉じながらスマホ片手にお話をしているんですが、なのでちょっと眠そう、もしくは小声な声だったらすいません。でも眠る前に聞いたらね、もしかしたら心地いいかもしれないです、逆にそんな感じで、お話ししていきます。ラフな感じにしよう。最近あったちょっと面白いことを話してみましょうか。実はちょっと数日前の話で話したいなと思ってた話があるんですけど、僕の実家って長野県なんですけど、実家のあたりってめっちゃ静かで結構のんびりしてるんですよね。で、割と山のふもとみたいな感じなんですけど、昔から、大晦日とかね、元旦のあたりになると、歩いて、実家から歩いて10分かからないぐらい、5分ぐらいのところにお寺があって、そのお寺のところにみんなでね、お祭りみたいな感じで年越しをするみたいな、イベントみたいなのがあるんですけど、そういう昔から、子供の頃からよく行ってて馴染みのあるっていうお寺があるんですよね。で、僕は最近時間があるので朝起きて、で晴れてて気持ちがいいなっていう時は歩いてね、そのお寺まで行って、でお寺のなんて言うんでしょうね、軒下みたいなところに座りながらちょっとノートを書いたりとか、考えにふけったり瞑想してみたりとかっていう時間を過ごすんですよ。でめっちゃそれが気持ちよくてめっちゃいいんですよ。で大好きで、今その時間が何回かやるんですけど、でも3日前ぐらいに行った時にちょっと肌寒くて、ちょっと寒くなってきてて、曇り空になってきて、で、あ、体冷えてきたからそろそろ実家帰るかと思って、軒下から体を出してね、歩き始めたんですよ。で、お寺を出てすぐ目の前歩いていくと川がね流れてるんですよね。で、なんでかその時にはなんか二手に分かれてるんですよ、道が。でお寺を出て右の方に歩いていくと普通にただの道で、左側に歩くと、川が流れている道になっていて、最初右を歩いていったんだけど、いや、なんか今日川の音聞きたいなと思って戻ってね、左側の道路に入っていったんですよね。その時にちょっと歩いていったところでね、わかるかな、その川の幅って大体まあ2メートルぐらいの幅があるんですけど、時々その川に、まあ小川 小川ぐらいですよね。小川よりちょっと広くてちょっと深い、深さで言うと2メートル差、2メートルぐらいかな。うん、ちょっと深い。でその川に鉄板の橋がかかって、その橋の向こう側にこうちょっとゲートがあって、そっからアパートに入の敷地に入っていくみたいな、まあ、作りになっているところがあるじゃないですか、時々。まあ田舎の方とかだとあるかもしれないですけどさ、まあアパートの敷地の入り口になるゲートがその小川の、うん、ところに作られてて、で鉄板みたいな橋がかかっててみたいなところがその小川のとこにはかかってて、僕なんかそこ歩いてる時に体ちょっと軽く冷えてたんですけど、あ、この鉄板の上あったかそうだなって思って、手をちょっと鉄板に当ててみると、あ、やっぱりあったかい、あったかいじゃんと思ったから、鉄板の上にね座ったんですよ、座ったんですよ。で、その時はね小川の音聞くの気持ちよくて、で風がややね冷たいなと思っていたが、何せ鉄板があったかいもんだから寒さ気にならなくなるじゃないですか。で小川の音流れて風の音が気持ちいいってなってんだったら、もう鉄板に横になってしまったら体あったかくて心地いいっていう状態になるじゃないですか。だから僕、鉄板の上にね、橋なんですけどね、アパートに続く、そこで僕横になったんですよ。もう空だけ見て目閉じて、小川の音聞いて鉄板気持ちいいなと思って横になってたんですよね。だって分かってますよ、それはアパートに続くね、敷地に続くね、橋の上だということは分かってるんだけど、だってわざわざこの上を通る人なんかいないし、その敷地の反対側の方に出ていくと普通に道がであるんで、わざわざこんなとこ通る人いないだろうということで何にも考えてなかったですけど、とにかく横になって心地よくなっていたと。でこれね、ちょっと僕の変化の話、僕の話をすると、なんか人目を気にしていた時期が僕は人生で長いので、そういうなんか一見人から見られたら変なことをしている人っていうことが思われたくなかったんです、昔から。なのでそういう突拍子もないような行動って昔は取れなかったんですけど、この前までね海外の旅に行っていたっていうのもあって、自分の中に変化があってね、なんか周りの目よりも自分が今心地よいと思うことっていうことを選べるようになっているなって思うんですよ。で鉄板の上に横になっている時もそれを思ってたんです。あ、俺って今自分が心地よいと思うことができているわって思ってて、これすごく大事だなって思って、すごい俺は今すごい自分の気持ちよいことしてるから、すごい自分のこと大切にしているから、めっちゃいい時間だわ、しかも心地いいしっていう時間を、何分かな、5分から10分ぐらいその鉄板の上に横になってめっちゃ気持ちよく時間過ごしてたんですよ。でもまあそろそろさすがにと思って、うん、そろそろ家帰ろっかなと思って立ち上がって道路の方を歩かずに、その川、小川のへりの反対側なんで、橋を渡った方のへりの方をね歩いて実家の方に向かって歩いて行ったんですよね。なんか小学生の頃を思い出すなとか思ってね、昔は子供の頃によくそう、こう小川のね反対側っていうんですかね、 よくわからんようなところ歩いて、なんかこう冒険してるというか、こう探索してるみたいな気分になりながら歩くじゃないですか、小学生なんて。まあ久しぶりにそんなことしてみてるわとか思って歩いていたんですよ。でふとね、しばらく、まあ50メートルぐらい歩いたとこですかね、後ろからねガチャンみたいな音がしたんで、おっと思ってね、後ろ見たらね、さっきの鉄板の橋のところのね、橋渡ったところの柵からですね、男の人が出てきて鉄板の橋を渡ってるんですよ。つまり何が言ってるかっていうと、アパートの住人さんが柵を開けて橋を渡って道路に出てきて歩き始めてるんですよ。横になってなくてよかったなと思って、あの鉄板の上に僕横になって目閉じて気持ちよいなとか思ってる時に、住人さんが柵開けて来たらめっちゃ気持ち悪いじゃないですか。誰みたいな、ええみたいな、不審えみたいななるじゃないですか。でもうそれがなんていうの、30秒前に僕はいたところに今住人さんが歩き通ったんだっていうところを 見て、うわめっちゃ良かった、やべえ横になってなくて良かったとか思ったんですよ。思ったんだけど、もしかしたらあの住人さんは僕が横になっていることを見てて、早くどかないかなって思っていたんだけど、なかなかどかないな、いつどくんだろうなとか思ってて、うわようやくどいた、ようやくどいたけど、あの人はしばらく行ってからは俺ちょっと外に出ようって思って観察していたんじゃないかなって思ったんですよ。だってなんかまるで時間を計ったような出てき方をしたような気がしたので、でまあ当然僕の方にね向かってきてるっていうか、歩く方向は同じだったんで、その人はね足早に僕のことをね通り越して歩いていきましたが、もしかすると、僕が寝転がっていた鉄板の姿っていうのを目撃されていたかもしれないなと、思った話でした。はい、安易に橋の上で横になるべきではないなと思ったりしました。そんな話と、もう一つだけ、今朝の話なんですけど、今朝ね、っていうか僕ね、毎日ノートを書く習慣があるんですよね。時間帯は限らないですけど、感じたこととか出来事とか、まあお金の計算とか、あらゆることを書くノートっていうのを毎日持ち歩いて書く習慣っていうのがあるんですよ。それで今朝もうノートがね、もう書き終わっちゃったんで、新しいノートお家にないかなと思って、家の中のなんだろうな、いろいろな荷物が入ってるクローゼットの中にノートないかなってちょっと漁って、でノートがありそうなところを見つけたんで、そこの中の一冊のノートを取り出したんですけど、そのノートがなんとね、僕が小学生の頃習っていたサッカーチームの時のサッカーノートだったんですよ。サッカーノートね、僕なんて言ったらいいんだろうな、 小学生の頃めっちゃサッカーに興味なくて、サッカー習ってたのに、なんか小学1年から習ってるんですけど、小学1年から小学5年生まで試合中も歩いてるみたいな、時々爪噛んでるみたいな、マジで興味なくて、全然練習もちゃんとしない、走り込みもしない、試合中は歩いてるみたいな、サッカー謎の、はい、少年サッカーをしてたんですけど、僕の記憶の中で小学5年生の時に静岡県の藤枝市っていうところの遠征合宿に行った時に、僕のサッカーに対する考え方っていうかマインドが、意識が変わって、そこからやる気が出たっていう記憶があって、でそれから中学と高校と、なかなか強いねサッカーのチームにこうステップアップしていったサッカー人生をね、高校3年生まで送りました。小学1年生から高校3年生まで。でも小学1年から小学5年生まではマジやる気なくて、でも静岡の合宿をきっかけにやる気が出たから中学高校と進んでいたって話ですよね。でもその、じゃあ静岡の時のきっかけって何があったんですかって、僕の記憶の中ではずっと僕がサッカーチームの中ですごく仲の良かった男の子が監督に怒られている姿と、その怒られた後の僕の仲良しの友達の変わりぶりっていうんですかね、僕の友達がめっちゃそれからやる気出して超走るようになって、その合宿中に泣きながら、その姿を見てる時に俺も奮い立たされちゃって俺もやるぞ、あいつに負けないぞ、あいつがあんな風に走ってんだから俺もやるぞみたいなことを思って、小学5年生の時の合宿でスイッチが入ってサッカーに対して意識が変わって、サッカーを楽しくちゃうわ、なんかめっちゃやるようになったっていう記憶があったんですよ。いずれにしろ僕のサッカーの契機、変化のタイミングって小学 5年生の時の静岡の遠征だなっては思ってはいたんですよ。でもね、今日実家のクローゼットから出てきたノートに書いてあったサッカーノートには、まさかのその静岡遠征の時の僕の、メモ書きと監督からのコメントが書いてありました。びっくりした、めっちゃ書いてたんだと思って、でそれを読んでみて、えって思った、え知らん、えこんなことあったんだって思ったんですけど、まずね小学5年生だと思ってたんですけど小学6年生でした。小学6年生の時の遠征の話だったんですね。で監督からはね、こんなことが書いてあった。カイトは気分屋でやる気がある時とない時の差がすごく激しい、どんな時にカイトはやる気が出てるの、どうして試合に出ると急にパニクってしまうの、カイトは やる気がない時はあまりにやる気がないから、そこはカイトの甘えてる部分だと思うよって。だから今日カイトのことをぶったんだ。痛かっただろ。何を思った？痛かったよな。俺の心も痛かったんだ。でもな、そうしなくちゃいけないと思ったんだって書いてあった。俺ぶたれてたんだと思って記憶ねえと思って、ぶたれた記憶が人生で一度もないんですよ。結構衝撃で今朝で、サッカー人生って12年あったんですけど、めっちゃ濃くて、僕の今をめっちゃ形作ってる話なんですよ。めっちゃ走ったし、めっちゃしんどいことも乗り越えたし、全国制覇を目指す高校サッカーのチームに入ったんで、本当に大変、なんて言うんでしょうね、軍人教育じゃないですけど、もう本当に精神を一から叩き直すような高校に入学したんですよね。でもそこに入ったきっかけってサッカーに対するモチベーションがあったからなんですけど、小学5年生まで僕モチベーションなかったんで、きっかけって小学生の静岡の遠征だったんですよ。それが友達の影響だと思ってたんだけど、もしかすると監督が僕をぶつまでして僕と真剣に向き合ってくれた時間があったんじゃないかって今日思ったんですよね。多分相当僕にとって衝撃だったと思う。だって人生で一回も人に暴力振られたことないし、暴力って言ったらあれですけど、ぶたれたことはないし、そこまでして僕に何かを伝えたいと向き合ってくれた人がいなかったはずで、小学5年6年生だったんですけど、小学6年生ですから。でそれでまでして俺にもっとサッカーと向き合ってほしい、もっと言うと君の自分の心に向き合ってほしいっていう、なんで君はサッカーにそんなにやる気が出ないのか、どうしたらやる気が出るのか、何にパニクってるのか、もっと君はできるはずだから、応援してるから、もう一歩だから、もうちょっと一緒にやってみようぜっていう、そういう気持ちで僕をぶってくれた監督がいたんですよ。でも俺それ知らんくて、っていうか忘れてて、もしかしたらその監督のぶってくれるほどの向き合いのおかげで僕は中学高校とすっごい精神を叩き直すような厳しいチームに入って、忍耐とか負けず嫌い、あとは限界まで自分を限界まで追い込まれるような環境で本当に大切なことを学ぶ感覚とか、あとは乗り越えていく力みたいなことを多分学んでいる、その中で本質的なことを学んでいくっていうことも学んでいるでしょ。なんかそれらの学びっていうのが人生でめっちゃ生きてるんですよ。仕事もそうだし、この前の旅でもそうだったんですけど、自転車旅をね、4000キロヨーロッパを4ヶ月走り乗り越えたんですけど、その時にはサッカーでの経験超生きたなと思ってて、 っていうのはその体じゃなくて精神的な部分ね、っていうところで、もしかしたらあの時の監督の、僕に向き合ってくれたきっかけ、それの優しさとか愛情みたいなことが僕の今を作ってるのかな、なんてことを、まさかの28歳になって小学生のことを、振り返ったような朝でした。ちょっとびっくりしたっすね。ですごい大事なノートだなと思ってるので、そのノートも今ね使いながら日々の日記を書いております。まあそんな出来事があったよっていうお話でした。はい、今日はねもう夜も長遅いんで、で友達もねいるんですよ、この建物の中に。なんでちょっとあんまり大きい声出せないんであれだったんですけど、はいね、そろそろ眠りたいと思ってるんで、またいろんなことの出来事の話はおいおい別日でお話します。ということで今日はそんなことがあったよっていうお話でございました。ここまで聞いてくださってありがとうございました。また良い一日を皆さんお過ごししましょうね、ということでおやすみなさい。カチでした。バイバイ。